こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。哲学フレンズ女の子の姿になった哲学者たちの哲学教室は、インチャが漫画原作を担い、マコが作画を手掛ける哲学入門コミックである。舞台は古今東西の哲学者が少女の姿で集う謎のフィロソフィー学園、ソクラテス、プラトン、アリストテレス、ニーチェをはじめ、古代ギリシャの思想家や中国、インドの思想家までが哲学フレンズとして登場する。作品の狙いは、人物名、学説、時代背景が複雑に絡み合う哲学史への最初の入り口を、漫画のキャラクター表現と学園劇によって作ることにある。単に哲学者を可愛く置き換える企画ではなく、各人の思想上の対立、独特の逸話、概念の輪郭を人物像に結びつけようとする点が特徴である。専門的な原点解釈を網羅する本ではないが、哲学者を覚えにくい名前から比較可能な個性と論点へ変換する入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少女化と学園設定をと使い、哲学者の思想上の立場を記憶可能な人物像へ変える。古代哲学を学ぶ際の障壁の一つは、似た時代に多くの人物が現れ、長い名前と抽象的な学説が結びつきにくいことである。本書はこの問題に対し、哲学者を少女キャラクターとして造形し、同じ学園に配置する方法を取る。これは史実をそのまま再現するというより、思想史で本来は隔たっている人物たちを一つの会話空間に置き直す教育的な本案である。読者は人物の言動、相互の衝突、視覚的な印象を手がかりにして、誰が何を問題にしたかを整理しやすくなる。キャラクター化が単なる外見上の演出で終わらず、各哲学者の主張の際を際立たせる装置になっている点である。例えば、真理を問い続けるソクラテス、イデアを重視するプラトン、現実の事物を観察分類するアリストテレスは、哲学史では連続しながらも異なる方向を示す。本書の形式は、その差を人物間の緊張として把握する助けになる。ただし、キャラクターの印象は理解の入り口であって、思想全体の代替ではない。学園劇として覚えた後に、用語の定義や原点解説書へ進むことで、人物像と概念の対応をより正確に検証できる。この親しみやすさから確認へという読書の順序こそ、本書の形式が最も有効に働く読み方である。次に、ソクラテスとプラトンを軸に、古代ギリシャ哲学を対立する問いの連鎖として示す。本書の中心には、古代ギリシャ哲学の人物群が置かれている。タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ヘラクレイトス、パルメニデス、デモクリトス、ピタゴラス、エンペドクレス、ソフィスト、ディオゲネスなどが登場し、初期ギリシャ哲学からソクラテス以後までの見取り図に触れられる構成である。これにより哲学史は、偉人の名言集ではなく、世界は何からなるのか、変化は本物か、人間はどう生きるべきかといった問いへの競合する回答の歴史として見えやすくなる。とりわけソクラテスとプラトンが軸になることには意味がある。ソクラテスは、安易に答えを受け取るのでなく、問い返しを通じて自分の前提を吟味させる哲学者として広く知られる。プラトンはその問題意識を受け継ぎつつ、変わり続ける感覚系世界とは別に、確かな知の対象を考えるイデア論へ進んだ。本書はこうした論点を、人物同士が異なる立場からぶつかる漫画的な場面に載せる。この方法の利点は、学説を孤立した用語にせず、反対意見があるからこそ主張が輪郭を持つことを示せる点にある。一方で、短い場面だけでイデア論やソフィスト批判の細部まで理解したと考えるべきではない。読者はまず何に反対し、何を守ろうとした思想家をつかみ、その後に体系的な哲学史で補うのが適切である。さらに、古代ギリシャだけに閉じず、孔子、孟子、荀子、韓非子、劉義を同じ問いの地平に置く。本書はギリシャ哲学を主な焦点としながら、孔子、孟子、荀子、韓非子、劉樹といった東アジア、インドの思想家も登場させる。この配置は、それぞれの思想を同一視するためではない。むしろ、人間の在り方、社会の秩序、善悪、認識や実在といった問題に対して、異なる文化圏でどのような考え方が提示されたかを、同じ読書空間で意識させる役割を果たす。例えば、余者の孔子、孟子、荀子は、人間の徳や教育、政治秩序をめぐり、互いに近接しつつ異なる重心を持つ。韓非子に代表される法家は、道徳的な人格の寛容だけでは統治を支えられないという方向から、制度と法を重視する。こうした並びは、人は本来どういう存在かという問いが、個人の倫理にとどまらず、社会をどう設計するかという問題へつながることを示す。劉樹の登場も、実体史への疑いという別種の哲学的視点に読者を触れさせる。ただし、本書の漫画形式では、各伝統の原点、宗教的背景、後世の解釈史までを十分に扱うことは難しい。その限界を踏まえれば、この多地域的な顔ぶれの価値は、比較の結論を与えることではなく、 哲学が西洋の人物だけで完結しないと知らせることにある。読み手は登場人物の才を入り口に、ヨシャー法か仏教思想を各角の文脈で学び直す必要がある。笑いと史実の小話を併用し、抽象概念を哲学者の生き方と切り離さないレビューでも指摘されるように、本書は軽快な漫画表現の中に哲学者にまつわる史実的な逸話や小さな知識を織り込む。ディオゲネスの樽での生活、ヘラクレイトスに結びつけられる奇抜な逸話など、人物の印象を強く残す素材が用いられる。こうしたエピソードは哲学を無機質な理論の一覧として扱わず、特定の時代と生活の中で考えた人間の痛みとして感じさせる点で有用である。哲学者の逸話は学説の厳密な証明にはならない。なぜその人物が社会通念に挑んだように語られるのか、どのような生き方が後世に象徴化されたのかを考える契機にはなる。本書では笑いの要素が難しい用語に向き合う際の心理的な距離を縮める。読者が理解できるか不安だから避けるという状態から、この人物の考えをもう少し知りたいという状態へ移るための媒介として機能する。同時に逸話には伝説化や誇張を含むものもあり、人物の起任性だけを消費すると哲学の中身を見失う。本書を読む際には面白い人物像を記憶のフックとして活用しながら、それがどの概念や論争につながるのかを確認したい。娯楽性と学習性は対立せず、前者を後者への導線として用いるとき、この作品の構成は最も生産的になる。最後に、入門としての強みは明確だが、多人数と後半の論点には補助線が必要である。本書の最大の長所は、哲学への敷居を下げることにある。読者の反応には哲学者の名前と像を結びつけやすいこと、漫画として読みやすいこと、想像以上に哲学的な議論があることを評価する声が見られる。古代ギリシャを中心とする多くの思想家を一つの世界に集めるため、人物間の位置関係を大まかにつかむには適している。従来の概説書で人物名の列に圧倒された読者にとって関心を育てる入り口になりうる。一方、同じ多人数制は負担にもなる。初期ギリシャ哲学だけでも万物の根源、変化と普遍、数や原子といった主張が次々に現れる。さらに後半では、イデア主義とそれへの反発、現代的な問題にも接続しうる論点が顔を出すため、漫画のテンポだけでは概念間の関係を追い切れない場合がある。登場人物の数が多いほど面白いキャラクターの記憶と正確な学説理解には差が生じやすい。したがって本書はこれ一冊で哲学史を修了する本ではなく、学習の地図を得る本として読むのが妥当である。気になった人物を一人ずつ選び、入門解説、対話編や断片などの原点、信頼できる哲学史へと進むと良い。用語をメモし、対立する立場を2項で整理するだけでも、漫画で得た親近感を二族的な理解へ変えられる。結論として、哲学フレンズは、哲学の厳密な通史や原点の代わりを求める読者よりも、まず哲学者たちの違いを楽しくつかみたい人に向く。学校で哲学史の任命を暗記対象として覚えたものの関係が見えなかった人、活字中心の入門書には抵抗がある人、あるいはすでに基礎知識があり、思想史を別の角度から再確認したい人にも適している。漫画を読むことでソクラテス、プラトン、アリストテレスをはじめとする人物を学説と切り離されない印象として記憶しやすくなる点が実用的な利点である。同種の漫画で学ぶ哲学作品と比べた際の買いだった特徴は、解説者が読者に一方向で説明する形式ではなく、哲学者自身をキャラクター化して同じ学園に置く点にある。思想の相違が会話や対立として現れるため、哲学が完成した答えの集積ではなく、問いと反論の往復であることが伝わりやすい。また、ギリシャの思想家だけでなく、孔子、孟子、荀子、韓非子、劉樹、さらに近現代の人物にも視野を広げることで哲学の入り口を多様化している。もっとも、抽象概念や各学派の歴史的文脈を深めるには補助的な読書が必要である。その限界を明確にした上で、本書は難解さを安易に消すのではなく、もっと知りたいと思える形へ変換する。哲学の最初の一冊、または本格的な学習へ進む前の人物関係図として独自の役割を持つ作品である。ご支援いただける場合は、まこう。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。